杉本博美の当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の杉本博美です。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。杉本博美です。今日3月6日のゲストは、沖縄県読谷村にあるギャラリーカフェゆくいを経営されているリンさんです。リンさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、リンさんとはですね、どこで知り合ったかというと、読谷村の海ですよね。
はい、
はい、散歩仲間
そうです
ね。
はい、
はい、で、まあ、時々、リンさん、ね、ご飯を作るのがすごい上手なので、食事をごちそうしていただいたりとかしてるんですけれども、
はい。
はい、今日は、そんな話をいろいろお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、なんかいつもね、栄養って言うんですよね。
そうですね。
栄養をやってるって言って、
はい、
で最初栄養って何のことかさっぱり分からなかったんですけれども、
はい、
なんかそういう栄養相談みたいなことをされてたりとか。
そうです。相談をして、栄養を学んで、自分の体に取り入れて、そうすると周りにも同じような症状を持っている人がいるので、
はい、
その栄養はねっていうように話をしていくと、気づいてもらえたら、それをまた伝えていくっていうようなことを繰り返してますね。はい。
ね、その、栄養、食べるものがすごく大事だから、
はい、
で、もともと、その、体が弱かったって言ってましたっけ？
そうですね。病院の先生からは、虚弱体質ですとか、もう10代後半の頃から、もう若年性更年期障害と、同じような症状ですよっていうようなことを言われていて、内臓には問題がないので気にしないでくださいとか、神経質にならないでください、ストレスをためないでくださいって言われるんですけど、自覚的には何がストレスなのかとか、何を気にしなければいいのかとかわからないですよね。で、薬をやみくもに飲んでも結局は治らなかったっていうのをずっと続けてましたね。
あとね、アトピーもあったって言ってました
けど。そうですね、アレルギーですね。
アレルギー。
はい。
そういうのがあって、どうしてたんですか？ずっと。病院に通ってたんですか？
しばらくはもう病院に通いましたよ。皮膚症状に出るときとか、体に異常があるときとか、まあ、過呼吸とか、多汗症、汗がとっても出てしまうっていうようなことですよね。それをずっとずっと繰り返していて、栄養に出会ってから、こうそのサイクルが変わったんです。なので、これが一番自分に合っているなっていうのを実感したので、食べ物を考えるようにしました。だからなぜ食べるのか、食べるものは自分の体に一番必要なものなので、どうやって選べばいいのっていうところですね。
はい、
それが私が言ってる栄養です。
それはリンさんがつけたんですか、栄養って。
分子栄養学っていう、ジャンルがあって、それを元に自分が学んでいって、自分の体に合うものを、あとは取り入れて、こういったもの、こういったものっていうのを組み合わせて、自分の体に取り入れてますね。
ね、和食じゃないんですよね。なんか栄養ってね。和食じゃないですよね。
あ、そう、ね、あの、何食とか言うんじゃなくて。ないじゃ
ない、そうそう、和食とかそんなんじゃないですよね。はい、独特ですよね。
そうですね、私が作るものがですか、ね、うんうんうん、そうですね。あの、一番は、その地元で採れた食材を、一番新鮮な状態で、うんうん、あまり加熱をしないとか、うんうん、その栄養を壊さない状態で、食べちゃおうっていうの、うんうん、本当にシンプルなんですけれども、うんうん、一番体にはいいと思いますね。うん、
ね、すごく美味しいのはもちろんなんですけど、満足感がね、ありますよね。
あの、栄養を取った後は、体が満足をするんですよ、うん。満腹になるんではなくて。うん、だから、そういうふうに感じていただけるのは、私としてはすごい嬉しいですね、うん。美味しいかどうかっていうのはもう二の次で、本当に美味しい料理っていうのは、うん、すごい料理の上手な、あの、料理屋さんとか専門店とかありますよね。ああいうところで、本当にその美味しくするための調理法であったり、材料であったり、それでいいと思うんですが、普段お家で食べるものは、栄養を限りなく直接体に入れること。それが一番私は好きですね。
ね、多分ね、こういういろんな症状とかに悩んでる、方って多いんじゃないのかなと思って。
思いますよ。はい。
なので、ちょっとね、いろんなヒントになるようなことをお伺いできたらなと思うんですけれども。
はい。
はい。何から聞けばいいですか？栄養って何ですかっていう、いうところ。
一番簡単なのは、うん、まず今自分が食べてるものを意識したときに、自分の体に良くないものを排除する。それだけでも体のサイクル変わると思うんですよ。
その良くないものとか良いものとかっていうのは分かんない。
分かりやすいのは、やっぱり、あの、体が求めてるんではなくて、脳が求めてるもの。甘いもの、簡単なもの、科学的な調理をされてるもの。これは、あの、畑から直接来てるものじゃないので、体には何の良い影響は与えないですね。神経を疲れさせてしまうとか、あの、脳を疲弊させてしまう、あとはストレスに負けちゃう。
でもね、なんかそう、すごいわかるけど、中毒性になってたりとかしたらね、なかなかやめれなかったりとか、やっぱ時間ないからっていうので、どうしてもね、あの、選ばざるを得ない人とかいると思うんですけど。
そうなんですよ ね、
でもね、そんなにパパーって作ってますもんね。ちゃちゃって作ってますよね、いつもね。
そう、必要なものを、あの、自分が好きなものと照らし合わせたときに、私は、例えば色、赤、青、黄色入ってるかなとか、ちゃんと卵とお肉、魚、あとは、まあ、納豆とか豆腐とか豆類があるかな。で、そこに、それを消化させてくれる食物繊維、野菜ですよね、があるかな。で、揃ったと思ったら、今日は何の味付けがいいかな、いや、今日の気分ですよね。
ねえ、そうですよね。そう、いつもね、すごい工夫してますよね。
ね、工夫になってたらいいなとは思うんですけど、本当に食材が大事だなっていうのはありますね。
じゃあ、食材のところから選ぶポイントを、これは外せないとか、いうのが。
まあ、スーパーだとなかなかわからないかもしれないんですけど、沖縄は、あの、市場とか、あちこちありますよね。はい、なので、今何が旬なのかを、まずは見て、で、あとは自分の好きなもの、で、今日は何の気分なのかな、だけで、まあ、十分じゃないかなって思うんですよ。調理時間は本当、ひろみさんにお出しする料理も、30分ぐらいで、ほぼできますよ。
そうですよね。はい。まあ、でも、なんかすごい下ごしらえ、しっかりされてますよね。
これは、あの、出汁を取るであるとか、それぐらいですよ。はい。味付けも、そんな、あの、コツコツ煮るとか、そういうのはない。あ、そうですね。お肉とかをね、つけたりしますよね。
そうですよね。酵素にね、つけて。
酵素とか、あの、やっぱり、あの、スパイスとか、そういうのに入れて味付けをするので、化学調味料はほぼ使わなくて、それで済みますね。それぐらいです。あとはもう切って焼くだけなので。
ねえ。
簡単です。
そうですよね。はい、で、なんか絶対卵使ってますよね。
卵は、ね、あの、命を育んで、しかも、卵が中にいる間、外から汚い雑菌を入れないとか、だけど空気は通すとか、すごくよくできた構造で、その中で育まれてる命なので、この栄養はもう完璧でしょうっていう。
そうですよね。
はい。なので私は1日4個食べてますね。
すごい。結構 ね、
食べます。
食べるんですね。で
そこにチーズを乗せたりとか、うん、今日のメニューに足りてない栄養素を卵に足せばいいんです。
うん、そうなんですね。はい、なんか、ね、タンパク質がやっぱり大事なんですか？
そうですね。うん、タンパク源が、まあ、何、タンパク質ってプロテインって言うんですって。うんうんはい、で、プロテインの語源が、うん真っ先に大事なもの、
うん、
だから何はともあれタンパク質でしょ、うん、っていうところなんですよね、うん、だからタンパク質にプラスして何を入れていこうかなっていう考えですね、う
んはい、そこの何をっていうのが、さっきのチーズだったりとかっていうことになるんですか？
そうですね今日に、うん、今日の、食材を見て何が足りてないかなっていうのを、
うん、
タンパク質を回すために食べるようなものですね食べるっていう意味は体の材料を作ってくれるものを体の中に入れていくわけですから、はい、変なものを体に入れればいい体は作ってもらえないっていうことですよね、
うん、その材料の元っていうのがやっぱりタンパク質
タンパク質、はい、で、まあ、ビタミンミネラル五大栄養素って言われているようなものになっていくんですけれどもでもそれだけを頭に入れてもね、それほどこう美味しくなくなっちゃうのであとはどうやって美味しく食べるかって言った時には心も大事なので心の状態が体を左右しますから美味しく食べる体のために食べる自分のために食べる
うーんそれをサイクルが変わった瞬間っていうがあったって言ってたじゃないですか、はい、それはどういうふうに、ま、取り組んでいってサイクルが変わって治ったって思ったんですか？
一番は単純ですよ朝起きれなかった人が起きられるようになるとか、
うんうんうん、
朝起きる瞬間もう死にたいっていうぐらいに嫌なのに、うん、すっきり起きることができたっていうのは、うん、できない人からすれば、うん、とっても大きい変化なんです、
うんうん
毎日元気に起きられる人、うんうん、起きた瞬間お腹が空いてる人っていう人は分からないかもしれないんですけれど、
うん
うん、それは大きかったですね。あとは元気、
うん。
元気ってこういう状態なんだって元気を知って初めて気づくんですよ。だから今まで私はいかに元気じゃなかったのかっていうことを自分が元気な状態を知って初めて気づくので、なので自分を知ることからですよね、
うん、
自分の弱点をよく知ること、
うん、ね私はそのちっちゃいというかすごい元気だったんですね、
すごく羨ましいです、
うん、だからねその状態をずっと知らずにこう大きくなったっていうのがねでも
そうですね、
うん、だからこそ今ね普通でアドバイスとかができるんでしょうね、
はいはい
でその栄養に出会ったのはどうして出会ったんですか？
私はもともと小さい頃から体がまあ小さめで細くて、
うん、
なので太ったことがなかったんです、
うん、
だけど肌荒れとか、うん、皮膚症状はすごく出てたんですね、
うん、
で食べ物も食欲はもともとなくて、うん、お肉なんて全然食べてなくて卵なんて1週間に 2,3 個ぐらいしか食べてなかったと思うんです、うん、そんな中で甘いものだけは、うん異様に食べてたんですね。
へー。甘いものっていうと例えば
最初はもうハーゲンダッツのアイスクリームが大好きとか、うん、お気に入りのケーキ屋さんのケーキが好きとかあったんですけれど、うん、あまりにも中毒的になってくると、うん、もうそこら辺のアイスクリームでもいい、うん、そこら辺のケーキでもいいになっちゃった時に、うん、体がおかしいなと思ったんです、
うん、
例えば背中が痛いとか、うん、足の裏が痛いとか、
うん、
でも体は太っていくわけではないんですが常に下痢をするとかそういったのが続いていて急に体重が落ちるとかがあるんですね。ただでさえ少ない体重がなのでこれは気持ち的にもおかしいと思った時にたまたま栄養の先生がいて食べ方変えてみたらってそしたら今飲んでいるアレルギーを抑える薬も徐々に卒業できるようになるよってで薬を求められなかったし、うんうん、病院に行けとも言われなかったので、うんうん、あこれはいいな、うんうん、やってみようと思ったところです、
うんうん、
でとにかく砂糖を全部やめました。それができたっていうのが大きかったので、
うん、
だから今食べている体に悪いものを一旦やめましょうっていうことを一番最初に言うようになりました。
そうなんですね。そんな砂糖ってすぐやめられたんですか？
私の場合は、うんうん、あまり人に会わないっていうのと、うん、お勤めに出ていないっていうのが、うん、生活習慣が、うん、 構想して辞めたんです、うん、で人とあまりご飯を食べないから、うん、人と食べるときは食べてもいいよっていうルールにしたんですね、うんうん、だから人と美味しくご飯を食べるときは、うんうん、ケーキでもアイスクリームでも美味しく食べようねっていうふうに自分に決めてました、うん、一人のときは絶対食べない、
うん、
これは丸3年間続けましたね。
あ、そうなんですか、
はい、
沖縄に来てから。
あ、そうです、うん、はい、
そうなんですね。わかりました。ちょっと一旦ちょうど半分ぐらいなので、
はい、
あのジングルを挟んで後半に行きたいと思います、
はい、
今お話をね伺ってすごいこう、まあ、リンさんの栄養の先生もこう、はい、すごい寄り添ってくれる感じがあるのがすごいいいなと思ったし、
ね、
はい、でリンさんもね、なんかすごいこういう人がいるよとか言ったらすごい自分のことのようにねいつも心配してねくれる感じがするので、だからやっぱそういうのがすごい大事なのかなと、なんかまずそこのね、気持ちが大事なのかなって思ったりとかしたんですけど、じゃないとなかなかね、そのやめ、あの、自分の習慣ってやめることが難しいんじゃないのかなと思って。
よく言われますね。あれだけ恐ろしい量を食べてたのに、うん、なぜピタッとやめられたのって、うん。それはやっぱ気持ちがないとダメですね。
うん、
目標であったり、うん、こういう自分になりたいっていう。うん、自分が目指す自分がどこにあるのかを、うん、皆さんも多分あると思うんです。うん、
目指す自分っていうのは元気な自分だったんですか？そう、
まあ、元気であるとか、うん、まあ、見た目もそうですし、うん、体力的なものと、うん、あと、まあ、人それぞれですよね、うん、こういった洋服を着れるようになりたいとか、うんうん、遠い、あの、海外旅行してみたいでもいいですし、うん、こういった学校に通ってみたいでもいいですし、うん、今までは具合が悪かったり、うん、自分の心が弱いがためにできなかったけれども、うんうんうん、体が満足に動くようになったならできるだろうなっていう目標ですね。
なるほどね、うん、でそこを食を変えることでそこを目指していくっていうことなんですね、
はいはい、体は本当に応えてくれますから、
うん
うん、一番簡単だと思いますよ。スポーツクラブに通うだとか、うん、こういった器具を買わなければならないとかいうことではなくて、自分だけでできることなので、で自分ができたら隣にいる人、うん、今日はひろみさんだったらひろみさんに、うん、こんなんはどう、うん、こんな風にして食べないっていう風に言えばいいだけなので、
うん、ね、そうですよね。あの前聞いたと思うんですけど、
はい、
痩せたい人は、
う
ん、
はい、
ね、そういう話してくれましたよね、うん、
はい、
ただ、
うん、
あの、なんて、食べないとかじゃなくて、はい、ちゃんとしっかり食べないと、
タンパク質を
取らないといけないんですよね、
は
い
はい、体重が落ちるときは筋肉も、
うん、
まあ、脂肪も落ちちゃうんですけれども、うん、増えるときはどうしても脂肪だけになっちゃうんですね、
うん、
だから今ある体重が落ちるときも増えるときも絶対タンパク質をつけておけば筋肉になるので、うんうん、体重だけを見るのではなく、うん、自分の見た目が絶対変わりますね。そこから数字が後からついてくる感じですね。
うん、そうなんですね、
はい、
あの、どんなアドバイスをされるんですか？例えば痩せたいって言った人とかに。
なぜ太ってるかですよね、うん、まずは病気みたいな、まあ、病気に近いのか遠いのかもあるんですけれども、今の状態と生活習慣をまずは伺って、で食べ物と合わせていくっていう。だから病院に行くとどうしても、うん、あの、どんな病気かっていう風になっちゃうんですけれども、うん、なぜこの人はこうなったんだろうっていう、
うん、
心の状態と生活の状態を知ることで一緒にこう治していく、うん、まあ、あの、病気みたいな、うん、精神的なものがあるから、うん、きっと増減とかあると思うんですよ、
うん、
食べ方が変化しちゃったり、うん、だから絶対心に寄り添うっていうのは必要なことだと思います、
うん、そうなんですね、うん、なるほど。で、あの、なんか、なんですかね、他になんかこういうのを気をつけた方がいいみたいな。 気をつけた方がいい。
食べること、うん、なんか入力と出力ですよね、うんうんうん、食べたら体を動かす、
うんうん、やっぱり体を動かさないと。
そうですね、ただ歩けばいいっていうわけではなくて、うん、例えばじゃあ太ももを落としたいとかあるじゃないですか、うん、そしたら太ももとお尻にきちんと集中をして意識をして歩く、でお腹を引っ込めたいとか言うんであれば、うん、お腹を少し引っ込めにして早く歩くとか大股に歩くとか、うん、で行きたい場所へ行くんですよ。私たちはだから海ですよね、
うん、
海まで歩く間に綺麗な姿勢で速度を上げて、うん、歩幅を高く多く取って、うん、でお尻とかその太ももとかお腹とかに神経を集中させて気分よく歩く、
うん、そうなんですね。
これはものすごく大きな効果あると思いますよ、うん、どんな人でも、
うんうん、やっぱり散歩っていいですか。
いいですね。私たちには綺麗な海があるので、
う
ん
ね、そうですね、
あそこを歩くだけでも、うん、なんか瞑想してるのと同じような状態に脳はなっていると思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、はい、でいつもね時間が夕日が沈む時間ね狙って来てますよ ね、はい、ね、あれは何か意味があるんですか。
一番好きな時間、世界が一番綺麗な時間、
うん、
光の時間、どんな時でも綺麗に見えますよね。
うん、そうなんですね、はい、なんかね、リンさんね、全部そう言って、自分で決めて、意味付けしてね、行動してるんだなっていうのが、こう、改めて、今分かりましたけど、私なんか、ね、散歩の時は、レイちゃんって犬がいて、もう引きずられながら、こうね、散歩してるんですけど。
犬はとっても優れた生き物なので、一緒にいるだけで、ね、お互いが
そうですよ、ね、
はい、ものすごく幸せホルモンが出てると思いますよ、うん
ね、精神的にも、
はい
ね、
はい、
そうですよね、うん、れいちゃんもすごい賢くなりましたよね、
見る見るうちに、
ね、はい、そうそうね、一回れいちゃんに私がすごい高い卵を、はい、与えたことがあってそしたらすごい賢くなったんですよ。
その瞬間変わりましたよね。
変わりましたね。
卵ってすごいなって、そうそう、犬もすごいんだなって思いました。
一回だけ賢くなって、まああ
の後ずっと賢いですよ。
あ、そうです ね、
うん、ちゃんとひろみさんを信じてるなって思います。
本当に、うん、そうなんですね。で、リンさんはですね、ギャラリーカフェっていうことでされてて、はい、まあ、そこで、ね、栄養のアドバイスを、こう、個人的な相談とかっていうのを、こう、やったりとかっていうのを、はい、やってらっしゃるんですけど、ギャラリーカフェっていうのが、やちむんをね、取り扱ってるんですよね。
はい。
やちむんっていうのは、沖縄弁で焼き物のことですよね。
はい。はい、
やっぱりこう食べ物と関係あるからそういうのを始めようと思ったんですか。
美味しいご飯は手作りの自分の好きな器で食べるっていうのは見た目も美味しく感じるので食べる時の気分が良くなりますよね。それはすごく大きく物語がつながっていくような感じがしてすんなり入りましたね。
今物語がつながるっていうことをおっしゃったんですけど、
はい、
そういう物語っていうのはどういうことですか。
さっきひろみさんが私はこういった意味を持って考えてっておっしゃったじゃないですか、うんうんうん、物語って自分で勝手に作れるので、うんうん、食べることを自分で物語にしていく、
うんうん、
で器と食べ物を物語でつなげていくっていうのは、うん、なんかちっちゃな目標を作っていくっていうのと一緒ですよね、
うん、
その人の個性が出てくるので、うん、やりがいであったり達成感であったり、うん、で自己実現みたいなものになっていくんじゃないかなって思います、
うんうん、ねえ、なんかそうですよね、まあ、知らず知らずのうちに私も選んで好きな、うん、ね、食器とかもやっぱり この人が作ったのって言って選んで買ってますけど、
はい
はい、ねえ、やっぱりもっとこう意識したら幸せな感じになりますね。
そうですね、はい、だからひろみさんとお話をしていて、うん、ひろみさんの物語っていうのも自分で勝手に作っちゃったりとかしてますよ。
そうなんですか、うん、例えば
物語があるんだなで、うん、お散歩の時でもそうですし、
うん、そうですね、はい、なんか面白いですもんね、
うんうん、
特別なことはないけど、うん、いつもなんか心がワクワクしてる状態ですね。
ありますよね、うん、はい、空の色一個で気分が変わったりとか。
そうですね、うん、確かに。なんか今ちょっと人ちょっとキリがいいので、
はい、
一回またね、
はい、
ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います、
はい。
じゃあ、あと5分ぐらいあるので、
はい、
ディーンさんのおすすめ食材を聞きたいと思います。
私はもうずっと変わらず毎日食べてるのがトマトですね、
うん、あ、トマト、はい、あ、そうなんですか。
トマトがなかったら生きていけないってよく言ってます。トマトは素晴らしい食べ物で、
うん、
生でも美味しいですし、うんうん、油で炒めても栄養がまたリコピンが出てくるであるとか、うんうん、あと出汁にもなる。
まあそうですよね、
はい、なのでどんな気分の時でも、うん、どんな体調の時でも、うん、トマトですね、うん、第一に挙げ
る。昔から
ですか、はい、子供の頃から。そうですね。
あ、そうなんですね、はい、あとは蜂蜜とかね、よく使ってるじゃないですか。
蜂蜜とあとやっぱ乳製品ですね、
うん、
はい、大好きですね。
どんな使い方します。
蜂蜜は加熱処理をしないで、うん、そのまま食べるのがいいので、うん、ドレッシングに使ったりとか、うん、あとは砂糖を断つ人には、
うん、あ、
甘みとしてデザートにもいいし、うん、お肉との相性もいいので、うん、はい。
で、乳製品。
乳製品はもう牛乳からチーズ、チーズもいろんな食べ方あるので、うん、はい、
なんかチーズをねよく炒め物とかにも、うん、
入れますね。
入れますよね、
はい、ゆで卵で、うん、卵サラダを作る時も、うんうん、チーズを使うといいですね、う
ん、ね、
はい、
だから結構なんかね、乳製品とかそういうチーズとかだと、うん、こう太りそうなのかなとか思うんですけど、はい、リンさん自身が全然もうねスラッとしててね、
体重は一切変わらなかったですね、
うん、
その代わり、うん、夜のストレッチとか、うん、お散歩行く時のその歩き方とか、はい、そういった生活でできる工夫は絶対やってますよ、
うん、そうなんですね、はい、だから私ね思ったんですけどね、リンさんとやっぱりこうなんかそういう自分に気になるようなこととか、はい、なんかこう、はい、自分の体がこういう風になりたいなって思う人が、
はい、
リンさんにね、連絡してもらって、
はい、
で直接いろいろな話をして、はい、なんかこう変わっていくっていうか、
はい、
変化してもらうきっかけになるんじゃないのかなと思って、沖縄にねいらっしゃったらちょっと連絡してもらえたらなと思うんですけど、
はい、自分で自分の体を見ていたいっていう人には、
うん、
とても合う方法だと思います。
そうなんですね。
絶対に押し付けはしないの で体が拒否することはしなければいいので、
そうですね、はい、そうなんですよ。リンさんはね、余計なこと言わないし、うん、しないし、
ね、嫌なことはやらない。
ね、本当ね、はい、本当にいいので、なんか、ぜひね、沖縄に来たら、読谷村に、
はい。
いらっしゃるので、
はい。
ご連絡いただけたらと思います。
はい。
本当にいいと思うんですよね。
心地いいですね。
で、ね、うん、で、何を見て連絡すればよろしいんでしたっけ？リンさん
のお店の名前がゆくいなので、
うんうんうんうん、
ゆくいで。
はい、
はい、来ていただくか、
うん、
ひろみさんから連絡していただいてもいいです。
わかりました。私の テネモス国際環境研究会の、
はいはい、
ホームページのお問い合わせのところから、
はい、
連絡いただいたりとか、
そうですね。で、海であったら連絡、ね、教えてもらえば、
そうですね、はい、いや本当におすすめなので、はい、はい、またね、なんかそういう勉強会とかもできたらいいですね。
そうですね、うん、テーマ、栄養別のテーマでもいいですし、食べ物別でもいいですし、
はい、ね、ちょっと計画していけたらと思います。
面白そうです ね、
はい、はい、じゃあまたこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のゲストはですね、ギャラリーカフェゆくいのリンさんに来ていただきました。ありがとうございました。すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さんいってらっしゃい。